はい、2月14日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アツキニーニーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
2月14日ですよ。
はい、
今日は何の日ですか？
今日はバレンタインデーでございます。
はい、バレンタインデーでございますということで、
ウキウキバレンタインデーで、
はい、ウキウキバレンタインデーですけど、
はい、
ね、もうあの放送、ね、するこの FM 那覇さんの前にはもう、はい、女の子が100人ぐらい並んで
いますね。
はい、並びながら
も僕とチョメさんにだけは見えてるんじゃないかな、はい、
僕らにしか見えてないですか？
もしかしたら、あら、僕らだけかもしれないですね。
ですかね、
はい、
まあ、あのぐらいの気持ちで、
まあ、そうですね、
はい、頑張っていきましょうという、
ポジティブで、
はい、いきましょうというところでね、はい、まあ、2月14日、
はい、
バレンタインデーということなんですけど、
はい、
やっぱりね、この厚木にほどになってくると、
はい、
バレンタインデーの思い出の一つや二つ、
はい、
なんですかね、食べきれなかったりとか、
はい、
まあ、こんな面白いバレンタインデーの、まあ、チョコだけじゃない可能性もあるじゃないですか、
はい、
ね、こんなものもらったよってエピソード、
はい、
いっぱいあるんじゃないですか。
たくさんご用意しようかなと思ったんですが、
はい、
バレンタインそんなに思い出がないんですよね。
嘘でしょ。
ないですね。
え、東京で、
はい、
え、何やってたんでしたっけ。
まあ、アイドル活動、
アイドル活動やってましたよね、
はい、やっていました、はい、
はいはいはい。で、まあ、この大宜味村のね、
はい、
産業祭り行った時も、
はい、
同級生がちょっとあつきみたいな、
そうですね、ありましたね、
っていうぐらいこの集まってきてたじゃないですか、
はい、
でお母さんのね、
はい、
力はもう、あつきくん、
確かにお母さん方がちょっと人気、
そう、特に
あったかもしれないですね。
覚えてるの、私のこと嬉しいみたいな、
はい、
ね、あつきくんやっぱ本当にいい子でね、
はい、
可愛いねみたいな、もらってないわけないじゃないですか。
チョメさんハードル上げすぎですね。
エピソードは一つや二つないんですか？
まあ、ギリチョコの厚木っていう感じですよ。
だって通りな悲しいな。
一番こう友チョコとしてあげやすいような、
は
い
は
い、多分この友達関係だったので、
カモフラージュの厚木だ。
そうですね、もう、あいつにあげとけばまあいいんじゃないかみたいな感じで、多分同級生から一個ずつもらった記憶はあるんですけど。
なるほどね、
はい、
もしかしたらその意中のね男の子がいて、
はい、
でもこの子を一人に渡すの恥ずかしい、
はい、
だから、あ、あつきこれ、はい、バレンタインチョコ、
はい、
あ、もうあんたにもあげるよって、この異性の子にあげるみたいな
、はい、
一旦あつきを挟んでおいて、
そうそう、一番こうあいつはあげやすいから挟む、うん、ハサミの厚き、ギリチョコの厚きですね。
なるほどね、
はい、
で、することによって別に女の子たちも、ああ、まあみんな厚きにあげるしねみたいな、
まあ、確かに確かに、
もう、
おっしゃる、もうこの本、そうです、
そのもうイケメンだから厚きには、はい、あげるみたいなで、あ、私も別に厚きには用意してるよみたいな女の子もいっぱいいるだろうから、
まあ、そうですね、
ギリとしてね、
はい、
で、まあ、本命の子に、まあ、厚きにもあげたし、はい、あんたにもあげるよって言って、はい、あれ俺のよりでかいなみたいな。
まあ本命って言ったら分かんないですけど、まあ学校外、
はいはいはい、
基本的にはやっぱ学校でこう渡し渡されっていう感じじゃないですか、うん、バレンタインで。
そうですね、
はい、学校外でやっぱもらうってなったらもう家族しかないんですよ、それこそもう家で母さん、ばあちゃんからもらうぐらいのもう感じなので、
イメージしかないんだ、
はい、もう靴箱開けたらとかよく言う、机の中にとかっていうのも全くなくて、ね、
味わったことないな、はい、この、まあ、よく漫画でありそうな
エピソード全くないですね。帰ろうとした後ろから、あつき先輩とかなんもないっすね。
ない、
なんもない、
もじもじした女の子が頑張って声かけてきたこととかないの？
全くないですね。むしろ僕がもじもじしたかもしれない。そわそわって感じだったかもしれないですけど、
モテない男の待ち方や
もん。いや、ほんとそうなんですよね。やっぱそのあれもあって、やっぱり東京行ってアイドル活動した時、やっぱちょっともじもじやっぱしてました
ね。ですよね。
引っ張って、
うん、
その時の
ね、だってやっぱ田舎からね出て行ってるから、都会になると違うぞと俺は。
そうですね。
で、その田舎ではギリチョコのあつき、あー、あつきだったけど、はい、ね、もう都会に行けば、もうアイドルのあつきなんだ。
違うぞと。
うん。
はい。
と思ってたら、
たまたまそういう時に限ってイベントがないと。
あ、なるほどね。
はい。で、活動もしてなかった期間が被ってたんですよね、確か。
あ、
解散しちゃって、で、次の、グループやる期間、
うん。
確かバレンタインが、外れてたんですよね。
2月だけ休止してますみたいな。
そうそうそう、2月3月休止とかっていう、あれがあったので、
うん、
今思ったらそうですよ。なんでもらってないのかなって今正直言って考えてたんですけど、
うん、
それでした。
なるほどね。
なんかそのやっぱ、バレンタインもらったイメージがないなと思ってたんですけど、
うん、
それでしたわ。
それだね。
活動休止してたので、
で、また4月から僕ら活動しますって言って、はい、1月ぐらいに、ちょっと編成組み直しするので、はい、2月3月は休みますみたいな。
あ、もう本当そうです。
ああ、それが繰り返してて、そのアイドル時代に、
はい、
そのバレンタインチョコを、まあ、もらってない。
なかったって、はい。
悲しい、いや、
悲しい。
こっち側のエピソード持ってくるんじゃないよ、なんか。
いや、逆にチョメさんなんかないんですか、バレンタインエピソードっていう。
俺もバレンタインチョコをね、もう、この、もらったという この記憶がない。
ちょっとモテモテだったんじゃないですか、高校時代、中学校時代とかっていう。
いやいや、小学校、中学校なんてもう、みんな、まあ、一緒だと思うけど、みんな一緒じゃないですか、持ち上がり。
まあ、そうですね。
うん。そしたらもう、そんなの、とこ、なんてないけど、はい、で、高校生になったらあるのかなと思ったら、工業高校の男子校、ほぼ男子なんで、320人中7人が女子。
ええー。
みたいな。その7人も建築家にいるみたいな。
はいはい。
はい。なんで、もう全然科も違うし。
逆にこう、男性からいただく。とかってなかったっ
け？いや、なるほどね。まあ、今多様性の
人に。署名組んではないですけど、こう。
まあ、友チョコないし、はい、まあ今、もうね、そういうのもありますから。
はい。
でも、それもなかったな。
うん。
そういうのも全くなく。
女性の先生がいたとかってもないですか？
ああ。
女性教師の方が、みたいなのもなかったですね。
全くそんな危険な声はしてないですね。だから、まあ、ギリチョコとかでも。
ちょっと聞いてみたかったと思うんですけど。
いや、全くないな。そう、だからバレンタインエピソードを話してくださいって言われても、それこそお母さん、おばあちゃんからもらいましたが、そう、ね、そう。で、必ず神棚に飾ってから食べましたみたいな。
いいっすね。でもそういう経験ってなんかすごい温かいですよね。
温かいですよ、ね。そうそうそう。
僕とチョメさんならではの子のなんかまた。
で、逆にその、ギリチョコの厚木。
はい、ギリチョコの
厚木。がいれば、僕は何ですかね。受け渡し係 の中間のチョメというか、
わかりますか、
これをなんての誰々君に渡しといてみたいな、
めちゃめちゃ責任重大です、ね、
そう、めっちゃ悲しいやつ。そう、あー俺じゃないのねっていう、
めっちゃ話しやすかったんですよね、
や
っ
ぱでも話しやすいのはあると思いますよ、はい、でその男友達も女友達も多かったんで、はい、やっぱその男友達で、はい、なかなかねこの女性と喋らないというか、硬派な人とかだったらやっぱ一回チョメを返して、そう、棚卸し業者で、一旦チョメを経由して、はい、そう、渡すとか。
すごいっすね。なんかもう闇バイトではない
ですね。そう、待って、それを闇バイトと呼ぶんじゃないよ。面白いけど。
闇バイトではない
ですね。ね、闇バイトを募集してますって、はい、この、こっから、あの子からこの人に受け渡す係みたいな。
めっちゃ、もうでも結構責任マジ重大じゃないですか。
いや、結構重大。
これ二人の秘密じゃないですか、うん、チョメさんと。
そうだね。で、はい、これをさ、他の男子に言うわけにもいかないしね。
そうですね。
そしたら、からかわれたりとか。
確かに。
なったりするし、
変な噂広まりますもんね。
そう。で、その男が、男の子が、例えばだけど、いや、俺、あいつ嫌いだから受け取らないよっていうのも、やっぱその女の子に申し訳ないから、
確かに。
そこはちゃんと受け取ってもらうように、この渡すというか。
めっちゃむずい。
そう。好きとか嫌いじゃなくて、これは渡したんだよっていう気持ちをね、ちゃんと説得しながら。はい、ここでもらってあげてと。ただ
、これがチョメさんの今の MC に繋がってくる。
確かに。
お話上手な、やっぱりあれに繋がってくる。
俺は何この交渉係を経て、技術を得てたのかな。
まさかここで生きると
は。いや、生きてんのかな、これは。みたいなね、そういうエピソードは、そうありますけども、という感じで。
すごいな。
さあ、ということでね、リスナーの、ね、皆さんもね、はい、こうバレンタインチョコの思い出、などあったら聞きたいなと思うんですけども
。めちゃ聞きたいですね。
ね、さあ、今、万代さん来てくれてます。はい、こんにちは。
こんにちは。
さあ、柴弘さん、おやっとさあ、音符ということで。
はい、おやつ。
さあ、音符をちゃんと漢字で書く人がいますね。音符マークで送ってくれる人はいるんですけど。さあ、いいですね。さあ、りなママさん、こんばんはということで。
こんばんは。
さあ、続きまして、まちゃさん来てくれてます。あつき、いったましいをもっちょる、あつきにいに、おやっとさ。今日も、わっぜ、面白か放送、期待しちょっと。ほいで、やっせんぼうどん、万代半島。どっちがズンバイチョコもらうか、キムルユーチョッタがドゲンなったということで。
すごい。
いやー、ズンバイチョコもらう。まあ、ワッツェって言いますね、僕らはね。
これたくさんみたいな。
たくさんみたいな。うん、決めるって言ってた。そう、ワッツェっていうのは、まあ、デイジみたいな。
ああ、はい。
そう、いっぱいみたいな感じですね。すごくみたいな。
勉強になります。
そう。いつ使うのって話ですけどね。
ワッツェ、はい。
そう。さあ、続きまして、あ、バレンタインで、チョコもらいたいんっていうのも来てますけど、ちなみにどうです、はい、チョコもらいたいと思います、
めちゃめちゃもらいたいです。
もらいたい。
チョコ好きです、やっぱり。まあね、スイーツの中で何が好きかって言うと、やっぱチョコ。ですね。ケーキでも、やっぱ何でもチョコが好きなので。
この、なんていうの、もらうさ、チョコにもちょっとさ、いろいろよるというかさ、
はい、
どういうチョコがもらいたい？
うわぁ、なんか僕も個人的に言ったら、一粒一粒入ってる、
分かれてるやつね。
あ、そうです、そうです。っていうチョコが普通に好きなので、食べ比べではないですけど、9つぐらい入って、いっぱい入りすぎてもまた。
確かにね。はい、その、お返しどうしようとかにもなってくるし、このたくさんもらってしまうとっていうのがあるから、9つぐらいで。
入ってるやつがなんか一番理想っていうか。
で、なんか普通の丸いチョコが入ったり、四角のチョコが入ってたり、で、白いチョコ入ってたりとか。
ありますね。
いろんな種類のチョコが一個一個入ってるのをもらえたら、まあ。
めっちゃ嬉しい。
嬉しいなみたいな。
めちゃめちゃ嬉しいです。ああいうのって溶けづらいじゃないですか、こう。
いや、確かに。
ああいうチョコって結構も、持ちもいいイメージがあるので。
で、しかもこのさ、一枚板のチョコだとさ、
はい。
ずっと同じチョコ食べてる感じするけど、
ね、
これだと食べやすいからね。
はい。
確かにいいかもしれない。
そうです。チョメさん逆になんかありますか、こう。 理想のチョコ、こういうやつもらったら嬉しいわみたいな。
でもなんか逆にティラミスみたいな。
あ、いいですね。
そう、大変だけどね。すごい、こんなもう、お、もうね、すごい失礼ですけど、そんな、こんな欲しいなんて言ってんのがね。
ティラミスいい、
なんかティラミスみたいなのいいですよね。
学生とかだと、なんか女の子がクーラーボックス抱
えてる。いやいや、もうティラミスやんってなるけど。いや、確かに。え、別に、何、カバンみたいな感じで、私いつも使ってますけど、みたいな感じで。
めっちゃ面白いですね、
そのクーラーボックス持ってきてたら、いや、ティラミス入ってるやんってなるけど。
なりますよね。
うん。
これめっちゃいいな。
で、もらったとて、俺クーラーボックス持ってきてないから、
いや、そうですね。
だこっちもクーラーボックス持っていかないといけないね。ティラミスもらう用のクーラーボックス。
いや、それ面白いですね。
うん。
いや、面白いね。確かにティラミスいいですね。
いや、いいですよね。なんか美味しいし。
はい。
うん。まあ、がっつりチョコだとね、ちょっとやっぱ、この気分悪くなってくるかなっていう、はい、年も年なんでね。
大人なやっぱティラミス。
そうそうそう。っていうのとか、いいんじゃないかなと。
はい、
さあ、こちらですね、あ、マチャさん、今のところ、ギリチョコ3つもらいましたということで、いや、ギリでもいいんですよ、これは。
めちゃめちゃいいっすよ。
で、たまにあるのが、ギリと言いながら、これ、本命の可能性もありますからね。
いいっすね。
そうそうそう、いいですね。
手紙とか入ってて、みたいな。いいっすね。
そうそう。はい、で、なんか、一時期というか、ちょっとさ、後から流行り出したのはさ、はい、キットカットの後ろにさ、メッセージ書けるみたいな。
あ、ありますね。
そう、はい。で、まあなんかその、そこに、まあ好きだよ、みたいなの書いてあるとか。
うわ、なんかいいっすね。甘酸っぱいですね。
そう、っていうのが書いてあるとか、まあ、受験にも使えますよ、みたいなのありましたね。
はいはいはい、
で、鹿児島弁で、その、キットカット、キット勝つぞ、みたいなことを、カッドっていうのよ。キット勝つみたいな。多分勝つよ、みたいな意味で渡すみたいな。なんか受験受かるよ、みたいなの。で渡すとかもあったりとか。
好きな人にちょっと、受験受かってみたいなのも渡すのもいい
っすね。受かってとかもあるし、で、受験のシーズンでもありますからね。
めっちゃいいっすね。
そう、だからバレンタインと見せかけて、で、渡しといて、で、後ろには好きだよ、みたいなメッセージが書いてあるとか。
甘酸っぱい。甘
酸っぱいような
これでちょっと受験失敗した時のやっぱちょっと。
まあいや、辛さよ。辛いな、それは。
これ辛いですね。
うん。
すいません、ポジティブ心がけてた人間が。
そっか、そうそうそう。そんな、そんなことない。
失礼しました。
めちゃくちゃ面白いけどな。
うん。
ねえ、あんだけときめいてたのに、落ちるんかいっていうね。さ、ありますけど、はい、さあ、万代さんからですね。
はい。
昔、とってもラッキーマン。まあ、という漫画ですね。
はい。
でですね、目立ちたがること、スーパースターマンがバレンタインでたくさんチョコをもらったって、目立ちたいために、空箱を仕込んだ話あったな。バレンタインにチョコレートマンがやってきて、チョコレートを奪う話だったんだけど、空箱ってバレて戦う気力なくしてたということで。なるほどね。これ、とってもラッキーマンという漫画知ってますか？
いや、わかんないっすね。
これも僕、まあ、ほんと一番最初に好きになったような漫画。でも本当僕は小学生ぐらいの時からにある、やってた漫画なんですけど、
はい、
デスノートとか書いてる大場つぐみさんっていうのが、
はいはい、
まあその、の二人組が大場つぐみさんってまあ言われてるんですよ。
はいはい、
そうそう。で、これが堀田由美さんかな。
すごいの、はい、
そう。とか、その、まあ絵描く光の子の絵を描いてる人と、
はい、
ガモーヒロシさんって言って、
はい、
絵は下手くそだけど話が面白いみたいな。
うわ、すごい。
っていう人がいて、このガモーヒロシさんの方が、絵もその、描いてた、その、まあギャグ、漫画というか。
すごい面白いっす。
で、ラッキーだけで解決するっていう。
ああ
で、普段の人間の時は、全然ついてない男の子なんですよ。
はいはい、
ついてない陽一っていう男の子で、
はい、
本当に不幸なことばっかり起こるんですけど、
はい、
そのラッキーを食べて変身すると、ラッキーマンって言って、すごいラッキーなことが起こると。
はい、
そう、だから、下に100円落ちてたラッキーって言いながら攻撃を受けるとか。
なんか面白そうっすね。
そう、めちゃくちゃこれ面白いんですけど。
なんか幸せになりそうな。
そう。
読んでたら漫画。
っていう、あの漫画の中で、そのバレンタインの中でスーパースターマンというね、あの、めっちゃ目立つのが好きな、
はい、
でもめっちゃ弱いんですよ。
いや、そう弱いっすね。
っていうのが、まあ、あの、空箱いっぱい仕込んでたら、そのチョコレートマンって言って、チョコレート奪うぞってやつが、怪獣が現れたけど、そいつからチョコレート奪ったら全部空箱でやる気なくして、そいつは去っていくみたいな話じゃないですか。
いや、面白いな。
いや、面白いです。いいですよね。
面白いですね。
さあさあ、こちらですね。円楽さん来てくれてます。
はい。
あんなに書きづらいメッセージ欄は他にないよな。こんにちは。ということで。ねえ、まあ、あの、キットカットのね、後ろ確かに書きづらいですけど。
まあ、そうですね。
うん。狭いからね、あそこの欄ね。
めちゃめちゃ狭いですけど。
うん。なんて書いたらいいのかな、みたいな。
もうシンプルに一言でバーンって書くしかないですもんね。
そうそうそうそう。はい、思いはね、ストレートに伝えるしかないですから。はい、さあ、ちなみに最後はドライヤーで体を溶かして傘に変形してラッキーマンに突撃。ラッキーマンはチョコレートマンからもらったチョコの影響で鼻血が出て体をのけぞらせ直撃を回避。チョコレートマンはセメントに突っ込んでそのまま壁に塗られて一件落着という、めちゃくちゃな話でございますね。
めちゃくちゃですね。
さあ、
すごいな。
こちらバレンタインエピソード届いておりますね。
はい。
リナママさんですね。
はい。
私は推しにバレンタインチョコ、 今日届くように郵送しました。ちなみに推しは、ポケモン大好きだからポケモンチョコにしましたということで。
うわ
あ、これちなみに僕もポケモン好きだからこれ推しが僕の
可能性。いやもしいやこれはもうあの誰って言ってるのでチョメさんの可能性めちゃくちゃあります。
ね、放送中にもし届いたらじゃあ僕だったということで。
これいいですね、ちょっと伏線という
か。いやいや、うわ、だとしたら推しって言わんでしょ。チョメさんにて書くでしょ。こんなんなんでその推しにて書くの。
だいぶ遠回しに。
でもいいですね、こうやって推しに届くように。
いやそうですね。ね、素敵、また推しの好きなものをプレゼントするっていうのまたいいですね。
ね、あーこ。このチョコレート嬉しいんじゃないですか。
めちゃめちゃ嬉しいと思います。
あのただそのチョコ届くんじゃなくて、はい、好きなもののチョコが届くっていう。
いやめっちゃ嬉しいと思います
ね。さっき言ったその9つのチョコがいきなり届いたらさ、はい、あなんで知ってんのみたいな。
めっちゃ嬉しいです。もしかしてチャンプル見てくれたのかなって、
ね、僕のことちゃんと追っかけてくれてんだな、はい、みたいな。
嬉しい、お待ちしてますので、
お、はい、お待ちはするんじゃないよ。
お待ちしてます。
これはあのそうあの強要するもんじゃないから。バレンタインってあの女性側がこう思いを伝えてね、このあげるみたいな。で、まあ、でもこの風習ってね、はい、日本と韓国だけらしいですよ。
そうなんですね。
そう、女性がこの男性、ヨーロッパ圏だったかなは男性が女性に花をあげたり
素敵
そうするような、まあ、イベントでもあったりとかで、海外ではホワイトデーなんてないですからね。
あ、もうバレンタイン
だけとか。だから男性が女性に花をあげていつもありがとうねとか。
めっちゃ素敵ですね。
そうそう、だから別になんかこの日本の風習に沿わないで、
はい、
このやっぱこの厚木22が女性に送るっていうのも
うわ素敵ですね。
ありですから、
はい、
バレンタインでね。
うわ、トレンディー、
トレンディーな。
僕とチョメさんやっぱあのトレンディー視点で、
ちょっとあのヨーロッパ目線から僕らはね、あの進んでいく可能性もありますから。
はい、僕らちょっとあの、ま、靴下履いてない可能性も。
そう、いやそっちのトレンディーなんか、素足にこの革靴みたいな。
革靴っていう、はい。
なんでその石田純一路線で俺らは進もうとしてるのかわからないけど。
やっていこうと思ってますので。いや
全然石田純一感ないから俺は特に。さあ、はい、こちらですね、万代さん、最近はどちらかといえばミルクチョコよりブラックチョコが好きですということで、ね、いいですよね。
いいさ、僕もどちらかというとブラックチョコの方が好きかもしれないですね。
ブラックチョコいいですよね。
うん、
ちなみにチョメの助さんすいませんと、推しはユウさんですということでね、チョメさんではございませんでした。ただただね、あの傷ついただけでございました
。3は一緒、3は、
いや3はみんなにつくやつだから。
3は一緒、
別にそこ共通点ではないでいいですから。、はい、さあ、あんつばさんですね、こちら月曜日に、マイコとスーズサーキーにバレンタインチョコかっこ後組を差しチョコしましたよ、
はい、
初めて女性にバレンタインデーで送ったということで、はい、あんつば様のヨーロッパスタイルで、
あ、いいですね、
言ってる感じで、
はい、オリジンやっぱ女性陣に、
うん、
いいですね、
いいですね、
はい、
さあ、抹茶さん、ちなみに俺はブラックデビル好きだよというのも来てますけど、全く関係ない、そのブラックチョコの話してますからね。
デビルになっちゃって、
うん、デビルは全然関係ないですから。さあ、万代さん、止め跳ねって漫画でカナダではバレンタインには男性から女性にあげるのがマナーって言ってたな、確かということで。
やっぱいいですね。
そうだ、海外はね、やっぱそういうのもありますから。
すごい、レディーファーストではないですけど、やっぱこう女性を大切にするやっぱあれが。
そうそう、だからなんかそのね、うん、この日本のこのイベントごとに踊らされずに、
はい、
ね、あの別に男性から送ってもいいので、だからまああの僕はね、今日、はい、今までもらってた分をね、はい、このお母さんにねどんどん返していきたいなと。
ああ、
ね。
素敵ですね。
そうそう、あの、はい、お母さんからいっぱいもらったでしょ。
あ、そうですね。
ね、その、次の日学校に行った時とかに、はい、お前何個もらったって言って、はい、俺2個だなっていう、この、言い訳に使える2個をね、お母さんとおばあちゃんからもらって、
いただきましたね。
誰からって言わなければね、別にバレンタイン2個もらったっていうのも嘘ではないですからね。はい、
むしろ愛情こもった。
そう、愛情こもってますから、だからこれをね、ちょっと、僕らから今度は、ありがとうの意味を込めて送るというのもいいんじゃないですか、はい、という。
素敵、素敵ですね。
素敵ですね。さあ、はい、ということで、バレンタインのね、はい、お話、まさかの俺らのエピソードがほぼゼロっていうね、ね、悲しい。
皆さんに助けられたっていうコメントで、はい、
ね、なんかなんですかね、この淡い思い出バレンタインエピソードとかないんですかね、皆さんは。
あ、確かにちょっと聞きたいですね。
ちょっと聞きたいですね。はい、なんかあったらそのメールで送ってもらえればね、
はい、
大喜利終わった後とかにちょっと呼んでいきたいなと思うんですけど、はい、ただ今回大喜利のお題もですね、
はい、
バレンタインでのナンバーワン恥ずかしい勘違いエピソードとはという、これはもう妄想で構いませんので、
はい、
ね、あのバレンタインでのナンバーワン恥ずかしい勘違いエピソードとは、
はい、
ちょっと勘違いしたことあったでしょ。
ありましたね、
ね、はい、この何ですかね、靴箱開けて、はい、あ、入ってると思ってパッて見たら名前違うとかね。いやー、靴箱間違えんなよみたいな。
いや、入れる人にもだいぶ責任あります。
そうそうそう、はい、まあそれこそさっき言ったように、ティラミス欲しさにクーラーボックス持って行って、そのまままた何ももらえずクーラーボックス持って帰るもんね。ナンバーワン恥ずかしいエピソードですからね。
いや、それめちゃめちゃ面白いですね。ティラミス実在する話だったらめっちゃ面白い、
面白いですけど、みたいな感じで、
はい、
はい、バレンタインでのナンバーワン恥ずかしい勘違いエピソードとはこちら、大喜利ですね。 CM の後に募集しております。 募集しておりますということで、ちょっとごめんなさいね、ちょっとぐっと、はい、喉がキュッてなりましたけど悲しすぎて、
ちょめさんもこれからです、
これからです、ね、
僕らのバレンタインはこれからです、
これからですから、はい、さあということでメールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、それではラジオの後に大喜利です。
どうも、甘い時間はいかがですか、モンブランです。
オリジンお笑いライブ気象転結ボル335、
2月24日土曜日、那覇市文化天物館4階、
天物ホールにて19時開演、チケット一般2000円、小学生1000円、
お待ちしてます。
よかったらお前も見に来てな。
いや俺もいるわよ。
受付で2000円ちゃんと払ってこいよ。
なんでよや。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
2月14日水曜日17時22分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい、
さあここでですねちょっと訂正が入ったんですけども、
はい、
ですね先ほど私ラジオの後に大喜利がありますと言ったみたいで、
はい、
正しくは CM の後に大喜利ありますの間違いでございました、訂正してお詫び申し上げます。ありがとうございます。すいません失礼いたしました。さあということでですね、いや分かるでしょ、大体分かるでしょCM の後に大喜利ってラジオの後になんで俺厚木2人と2人でシンプルに大喜利するのおかしいでしょ
インスタライブやって
インスタライブでね、いやそれもそれで面白そうですからね。さあということで、はい、CM の後に大喜利と言いましたので大喜利のコーナー行きたいと思います、はい、大喜利クエスト DX 勇気のヒップホップ
おーい
ということでですね、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。さあ本日のお題がですね、
はい、
バレンタインでのナンバーワン恥ずかし勘違いエピソードとは。
いいですね。
もうね、はい、生半可じゃないぐらいの恥ずかしいエピソードを聞きたいですね。
聞きたいですね。
妄想でいいですからね。
はい。
これ大喜利ですから。
立ち直れなく、もう立ち直れ
ないぐらいの、はい、聞いてるこっちが恥ずかしいってなるようなエピソード、はい、皆様よろしくお願いいたします。
お待ちしてます。
さあ、ですね、ちなみにちょっとメッセージ来てるんですけど、
はい。
あんつばさんですね、
はい、
北海道からバレンタインデーのチョコが2つ来る予定よと、
お、
どういう予定なのかなと、北海道からバレンタインデーのチョコが2つ来る予定って、モテモテですね。
モテモテですね。
なんすか、郵送で送るってなんか新しいパターンですけど。
え、すごいな。
さあ、あとはですね、金曜日にラジオオフ会終わりに、前城みすずさんから、もらったよということで。これはこれでまた、羨ましいエピソードでございますね。
いいですね。
さあ、いいですね。さあ、あとは、まちゃさんからですね、薄いエピソードありがとうということでコンティニューコインいただきました。コンティニューコインチャリンチャリンということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか喜んでいいのかわかんないけどさあありがとうございます。
ありがとうございます。
それではですね、大喜利のコーナー行きましょう。本日のお題がですね、バレンタインでのナンバーワン恥ずかし勘違いエピソードとはこちらでございます、
はい、
さあまずはですね X の方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
X ネーム、万代です。
はい。
さあ、バレンタインでのナンバーワン恥ずかし勘違いエピソードとは、俺ってばモテるから下駄箱すでに入ってるでしょうと友人に話しながらご機嫌で学校へ登校、そのまま入ってなくて俺はクールに去るぜとジョジョのスピードワゴンのようにその場を離れたことがあるということでマニアックだな。
マニアックですね。
スピードワゴンわかりますか。
あ、わかります。
わかります。
はい。
ジョジョの奇妙な冒険の。
あ、すみません、芸人さん。
あ、芸人さんの方ね。
すみません。
これ漫画の方でね、原作であるんですよ。
はい。
あの スピードワゴンはクールにその場を離れるぜみたいなセリフがあるんですけど、めちゃくちゃダサいね、エピソードだったんですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということでですね、さあ、続きましてですね、X からそのまま万代さんもう一個行きたいと思います。はい、好きな相手からチョコちょうだいと言われ、いるのと聞いたら泣かれたということなんですけど、でこれなんかシンプルに悲しいエピソードなんだけど、これどういうこと？好きな相手からチョコちょうだいって言われて、
好きな相手からチョコ
ちょうだいと言われいるのって聞くのがね、いやそれはいいでしょ、いるので合ってるんじゃないですか？
合ってますよね。
うん、合ってますよ。これなんか そんな全然勘違い恥ずかしいエピソードじゃないですよ。恥ずかしいんだったら、チョコちょうだいって言って、え、なんでの方が、
確かに。
恥ずかしいですからね。
確かに。
うん、いや、バレンタインなんだけど、みたいな。あ、そういう概念すらないんかい、俺に、みたいな。お前も寄せてないんかい、みたいなね。さあさあ、はい、こちらですね。じゃあ、どれにしようかな。あ、じゃあ、こちら、メールの方から紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、こちら、ラジオネーム、カーボンギアでございます。
はい。
さあ、こんにちは。頑張れ、うとくん、あつき2223ということで、あつき2223ということで。
新しいですね。
後輩からもしかしたら、あつき2223って言われるかもしれないけど、もう、あつき22の22が23って意味だから。
あ、なるほど。
もう、いい、23って呼ばなくてもいいのに。
あつき2223。いいです。早口言葉みたいで。
うん、しかも、23ってなってるから、ややこしいですね、ややこしい、なんか。うん。さあ、行きましょう。バレンタインでのナンバーワン恥ずかし勘違いエピソードとは？
はい。
ペット用のチョコを食べたということで、いやーこれは
すごいおっちょこちょいですね。
おっちょこちょいですね。
これは、はい、
あれじゃないですか、この犬の散歩してて、まあやっぱそうやってブリーダーの人たちが集まるような会に いつも行ってるんですけど、そのね、その女性、可愛い女性がワンちゃん用のなんかチョコに模した、
はい、
なんかね、そういうのをワンちゃんにバレンタインチョコだよってあげようとしてたのに、あの、あ、これはい、ワンちゃんのという意味で、はい、チョコだよって言った瞬間に飼い主が食べ始めるみたいな。
これ、ちょっと、恥ずかしいかもしれない。
犬用なんですけど、みたいな。めちゃくちゃ恥ずかしいですけど。
これめちゃめちゃ恥ずかしいですね。
うん、恥ずかしいというか、ちょっとぶっ飛んでますけどね。絶対そのお姉さんも犬の前に出してるでしょ、みたいな。
確かに。
うん、
これ食べた後、また飼い主の人がワンとか言ったらまたちょっと。
いや、また話変わってくるけどね。ワンとか言ったら。
だいぶ恥ずかしいな、これ。
さあさあ、続きましてですね、はい、こちら。他の人からもらったチョコで彼女と喧嘩になったが、ガソリンスタンドのお兄さんからもらったチョコだと分かって笑われたみたいな。なるほどね。だからチョコを持って家に帰ってきて、
はい、
彼女と喧嘩して、ただそれがまあガソリンスタンドのお兄さんから、まあまあいつもあのバレンタインをなんでって言って配ってるようなチョコだったみたいなね。
これちょっと彼女恥ずかしいですね。
彼女が恥ずかしい、はい、怒ったのが、
怒った彼女がちょっと恥ずかしい。
これでもなんかちょっと幸せエピソードみたいな。
確かに
嫉妬してるその彼女というか、
この後の二人が気になりますけど。
確かにね、はい、彼女も結構いいチョコ用意してたんでしょうね。
あ、確かに。
そう、ただそのチョコ持って帰ってきたことに関して、はい、何そんな他の人からチョコもらって帰ってくるような、はい、何その女みたいな。
だいぶ熱々ですね。
そう、だいぶ溶けちゃってない。
溶けて
やかましいわ。
やかましいわ。
やかましいな。続きまして。
はい。
アポロチョコ一粒だということで。
恥ずかし
い。これ完全にギリですね。
恥ずかしいですね。
これ、アポロチョコ一粒もらって本命だと思ってるやつは、もう相当モテんかったんだろうね。
これモテないですね。
うん。だから初めて。
恥ずかしいな。
恥ずかしいよな。
これ持って帰りもできないですよね。
そうそうそう。なんていうの、アポロチョコ一箱じゃないよ。一粒ね。一粒ってなかなかないからね。
確かに。
アポロチョコ一箱でもギリなのに。ギリチョコなのに。
え、これあげる人の神経も怖いですけどね。
確かに。
手出してるって
とこ。はい。一粒ずつ。
嫌ですね。
うん。確実にそのアポロチョコ一粒以外の人が本命だよね。
そうです
ね。クラスの男、まあ、20人いたとして。はい。ね、19人は絶対一粒ずつでしょ？
だいぶこの、省いてますね。本命
が。そう、本命が省きすぎじゃない？ちょっと。
すごいな。
もしくはホワイトデーのお返しギッを期待してるというか。
確かに。
可能性ありますけどね。
すごいな。
これ、あ、嫌だな、これな。
もらった方ちょっと恥ずかしいですね、これ。
恥ずかしい。
はい。
あ、これも恥ずかしいな。手作りのはずが、値札がついていたということで。はい、手作りチョコ、つって。
はず。
で、これ、ね、ごまかそうとした方も恥ずいし。
確かに。
手作りだよ、つって。これ値札ついてたら、いや、あと、店員さんも値札剥がしてあげてと思うけどね。
確かに。
バレンタインで渡すようだと分かってんだから。ね、こういうのちょっと気使ってよというのは。
気使ってってなりますね。
うん。まあ、もしくは本当に売ろうとしてたかね。その、手作りで本当に売ろうとしてた可能性もあるし。さあ、続きまして。
はい。
バレンタインの日に女子に呼び出しされて、喜んでたら、ボコボコにされたということで、シンプルに恨みがあったという。
やばいやばい。
体育館の裏で待ってますが、シンプルに体育館の裏に女子3人ぐらい並んで、あんたなんか、あの子、 そういう目で見てたでしょみたいな。で、ボコボコにされるみたいな。
これでも恥ずかしいっすね。
恥ずかしいし、意気揚々と言った自分が恥ずかしい
ね。恥ずかしいっすね。
嫌だな、これは。
これ嫌だな。
あと、痛いの嫌だな。
確かに。っていう。違う意味で鼻血出したくないですよね。
あ、いや、うまいこと言って。確かにね、はい。さあ、ということでですね、続いてですね、ツイキャスの方から紹介していきたいと思います。
はい。
さあ、じゃあまずは万代さん行きたいと思います。バレンタインでのナンバーワン恥ずかしい勘違いエピソードとは、雪のぶヒップホップを全力でやれば、世の女性からチョコがもらえると思っていたということで、これモテないですから。
これモテないかもしれないですね。
雪のぶヒップホップを全力でやってもモテない方向に進んでますから。
確かに。
ベクトルで言うとね。
はい。で、僕らには伝わってます。
そうそう。
その熱っていうのは、はい、
あの、男から、確率に。モテるタイプかな。
そうですね。
そうそうそう。
ノリをやっぱ一生懸命やる。
そう、やるの大事ですから。
大事です。
だから一生懸命全力でやってる方が好きって子もいますからね。
そうですね。確かに。そうそう
ね、一人二人はやっぱ、それ見て、あげようっていう、ちょっと母性本能が。
確かにそういう人の方がやっぱ運命の相手というか。
あ、そうですよ、そうです、そういうことですよ。
はい、
さあ、続きまして。
はい。
円楽さんいきたいと思います。
はい、お願いします。
バレンタインでのナンバーワン恥ずかし勘違いエピソードとは、美術担当の女性教師に居残りを命じられた年上好きのうとくんが、放課後に美術室に行くと、男子生徒相手のヌードデッサンモデルだったということで。いやいやいや、これ、なんて言ったらいいんだろう。そもそも俺別にあの、年上好きっていうわけではないですし、で、まあ、確かに放課後美術室に呼ぶ美術担当の女性教師やばいでしょ、絶対。
これすごいですね。
そのドキドキが全然違うな、この体育館裏とかとは。
確かに。
ね、
これすごいな。
美術担当の女性教室に居残り命じられて、美術室に放課後は、ドキドキ度半端ないけど。
めちゃめちゃドキドキしますね。
チョコだとは思わないもん、逆に。もっとなんか、上のことを考えてしまうな。
そう
ただ、嫌だな。男子相手のヌードデッサンモデルのヌードの方するんかい、俺がほんで。全然引き締まってないから、もっといい体いるでしょうと思うけど。
めっちゃでも恥ずかしいかもしれない、
ね。シンプルに恥ずかしいな。
はい、
さあ、続きましてがですね、こちらが、どれにしよっかな。こちらかな、マンデーさん行きたいと思います、
はい、
バレンタインでのナンバーワン恥ずかしい勘違いエピソードとは、全身をチョコでコーティングして私を食べてとやったら全力でスルーされたということでこれも恥ずかしいですよ。
これ面白いな。
そもそも全身チョコでコーティングする大変さ。
はい、確かに。
あれだってチョコレートこの熱くないとさ溶けないじゃん。
確かにそうですね。
どうなんかね、めっちゃ熱いのかな。
どう、お風呂とかに、めっちゃつけてって
こと。でもありますよね、なんかお風呂につけて。あ、そうか、まあ、でも40度、50度だったら、ま、いいぐらいなのかな。
溶けるかもしれないですね。
ねえ。なんか、そう、グラビアアイドルとかがやってるようなイメージはあるけど。
確かに。
ねえ。これ全力するめちゃくちゃ恥ずかしいけどね。
これめちゃめちゃ恥ずいっす。
あと金めっちゃかかってるからね、絶対。
これどこまで持っていくのか、学校で投稿するのか。
いやいや、さすがにそれでは投稿しないでしょ。
もう大変なこと
にな
ります
ね。放課後家に呼ぶんじゃないですか。
これは
それはそれでまたきついけど。
確かに。
まあ学校だけじゃないですからね。はい、もしかしたら家帰ったらそう、やってる可能性ありますよ、その。ね、彼女いてやってたらどうします？全力でスルーするでしょ。
スルーしますね。
うん。はい、あと、わぁ、風呂入りづらいなってなるしね。
やってありますね。
ね、
恥ずかしいな、でも、確かに。
さあ、続きまして、アンツバさん、行きたいと思います。
はい。
バレンタインでのナンバーワン恥ずかしい勘違いエピソードとは、
はい。
内ポケットに入れたら、定期を、あ、内ポケットに入れた定期を取ろうとしたら、チョコまみれだった、みたいな。あ、これはまあ、自分で用意したみたいな感じなのかな。
ああ。
うん。
溶けた。
うん、でもチョコまみれだったら、めっちゃなんか、ちょっと、いばれそうな気もするけど、まあ、でも嫌だな、定期にチョコついてたら嫌だな、それはな。
いやですね。
うん。さあ、続きましてがですね、あ、すごい。これは、あの、ちょっとセンシティブな内容だから、円楽さんちょっと読めないやつありますね。じゃあ、アンツバさん行きたいと思います。
はい。
バレンタインでのナンバーワン恥ずかしい勘違いエピソードとは、
はい。
靴箱の蓋が開いてて、ワクワクして開けたら、バレンタインデーの剥がされた包装紙が大量に入ってたということで、ゴミ箱代わりに使われてますね。
ちょっとこれ寂しすぎるな。
これ寂しすぎるね。
寂しすぎますね、これ。
しかもちょっと端っこのさ、この包装紙見えてたらさ、はい、期待しちゃうじゃん。
確かに。
ね。しかもこの、開け方によっては角っこでさ、はい、まだ入ってるように見える包装紙の可能性もありますから。
そうですね。
もうめっちゃ入ってんじゃんと思って、見たら、あの、ビリビリに破いたあの、モテる男たちが、 入れていったみたいな。
めちゃめちゃ嫌ですね、これ。
めっちゃ嫌じゃない、これ。
めちゃめちゃ嫌だ。
これ、しかもどうしたらいいのか分かんないし。
確かに。
ねえ、なんか捨てに行くのも腹立つし。はい。かといって誰のか分かんないから、誰の靴箱にやり返していいかも分かんないし。
いや、これ、ちょっとトラウマになりますね。
トラウマになるね。はい、うん。もう来るなと思うよね、バレンタインが。
確かに。
さあ、ということでですね。
はい。
じゃあ、以上にしましょうかね。
はい。
はい、ということで、では、本日の MVP を。
はい。
あつきにによろしくお願いいたします。
はい、ですね、すみません、お名前ちょっと、
お
か、カーボンギアさんでしたかね。
カーボンギアさんですかね。
あのペット用の、
あ、はい、はいはいはい、
あのチョコを食べてしまったと、
はい、いいですね、
はい、
恥ずかしいエピソード、
めちゃめちゃ恥ずかしい、自分がもしその立場になった時めちゃめちゃ恥ずかしいなと思って
はい、
カーボンギアさんでし、
そうですね、はい、こちらカーボンギアさんのですね、ちょっと待ってくださいね、はい、じゃあ、ラジオネームカーボンギアさんの、ペット用のチョコを食べたですね。
はい。
はい、こちら MVP でございます。
ありがとうございます。
これは恥ずかしいですから。
これでさっきチョメさんがこう言ってくれた女性に、うん、綺麗な女性に、
そう。
渡されて、うん、ちょっと動揺して食べちゃったって考えた時の、自分の脇汗がすごかった。
確かに。で、しかも、最初その、なんていうの、ポケットから出してくれて、はい、犬の前に持っていく前に食いついたんでしょうね。で、いやいや、違うんですよ、違うんですよ、みたいな。え、ワンちゃんに、ワンちゃんにですみたいな。ああ、ワンちゃん、ああ、まあ、でも、ワンちゃんみたいなもんなんで、みたいな。よくわかんない、ね、言い訳しながらみたいな。
これめちゃめちゃ恥ずかしい。
これめちゃくちゃ恥ずかしいし、あったら恥ずかしいし、ちょっとありそうなね。
ありそう、そうですね。
絵が思い浮かび、思い浮かぶけど、絶対ないような、恥ずかしいエピソードでございました。さあ、ということで、カーボンギアさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、いいですね。あ、ちなみに、他にも、下駄箱に入ってるのがチョコだと思ったら、バレンティンのブロマイドだったということで。いや
ちょっとバレンタイン
とかけてるけど、
すごいな。
いらんな、バレンティンのブロマイドは。
あの、めちゃめちゃ60本ホームラン。
そう、打ったような、そう、バレンタイン、バレンティン、似てるけど全然違うからね。さあ、ということで、では、来週のお題発表したいと思います。
お願いします。
来週のお題、今回ですね、ちょっと円楽さんから、
はい。
なんか、最近の大喜利のお題、ふわふわしてるな、みたいな。ふわふわ加減よってきてますけども。ねえ、来週のお題はちょっとしっかりとした大喜利っぽいお題を用意しましたので、ということで、はい、2月21日の、大喜利のお題は、ドラゴンボールを8個集めるとどうなるということで、ね、ドラゴンボール7個集めたらね、シェンロンでできて願いを叶えてもらえると、言いますけども、
はい、
ドラゴンボールを8個集めるとどうなるということで、さあ、
楽しみですね。
楽しみなお題となっております。はい、さあ、ということで、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
さあ、それではですね、CM 明けにですね、
はい、
あつき22のあつき言葉と、
はい、
こちらですね、原付き旅飯を、
はい、
はい、ちょっと紹介していきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。あつき22から、はい、まあ、ポジティブな、あ、ネガティブなことをね、
はい、
熱き言葉で返しますよというコーナーなので、
はい、
何かこういうことがあったので熱き言葉が欲しいぞという方はですね、メールツイキャスで募集しております。
お願いします。
はい、じゃあ、はい、メールアドレスが、
はい、origin@fmnaha.jp 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、それでは一旦 CM です。
どうも、甘い時間はいかがですか。モンブランです。
オリジンお笑いライブ気象転結ボル335、
2月24日土曜日、那覇市文化天物館4階、
天物ホールにて19時開演。チケット一般2000円、小学生1000円。
お待ちしてます。
よかったらお前も見に来てな。
いや、俺もいるばよ。
受付で2000円ちゃんと払ってこいよ。
なんでよや。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
はい、2月14日水曜日17時39分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
さあここでですね、ちょっとメール来てるのでメールの方紹介したいと思います。
お願いします。
はい、鹿児島県の有名人西郷丼に並ぶ若さの西郷丼ジョメノスケさん、いや性欲そんな強くないから西郷丼ってそういう意味じゃないですから西郷丼のジョメノスケさん、原付飯の厚木兄に、こんにちは。
こんにちは。
はい、なんとですね、アメリカンのタイモパイ買ってきたぞ、
はい、
ラジオネーム食ワンですということで、こちらですね、店舗ファイルの方でですね、画像の方も来ててですね、
マンホールですかね、大きい
やつですかね、買ってると思うんですけど、アメリカの国旗が書いてある、はい、なんですかね、そういうあれなんだ、その持ち帰り用のやつ。
あ、全然持ち帰ったこと
ないんだ。いや、めちゃくちゃ。
店内でいただいたので。
アメリカンですよ。
アメリカン。え、僕これ、
見れますよ、このこっち側でちょっと。
ちょっと見ていいですか。
はいはいはい、そのちょっと撮ってきてもらって、こんな感じになってるんですけど。
あ、すごい。
はい、ということでですね、ラジオネーム食わんさん、アメリカン寄ってきましたよということで。
嬉しいです。
さあ、いいですね、原付き旅飯が、はい、なんとどんどんね。
いや、めっちゃ嬉しいですね。
ね、ちょっともしかしたらアメリカンから、
うわ、
何か CM など、
うわ、嬉しいですね。
ね、来たらお待ちしておりますので。
ミョンドン的なあの流れで。
いや、そう。
なんかお味とかも、あれですかね、感想とか書かれてますかね。
いや、ちょっと今こっちには書いてないんで、はい、もしよかったらツイキャスの方に ね、書いてもらえたら。
ぜひちょっといただいたのだったら、ちょっと、味の感想も聞きたいのでお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、嬉しいですね。
はい、あとはですね、こちらですね、メールの方もう一通来てるので紹介したいと思います。
お願いします。
さあ、ニーニーチョメ、こんばんは。
あ、こんばんは。
アンツバです。ということで、自分のバレンタインデーの思い出、かっこ苦いと言ったら、
はい、
小学3年生の時、バレンタインデー前日、まあ、日曜日に、
はい、
後輩と近所にある火の神様を祀っている、秋葉山に遊びに行ったんですね。
はい、秋葉山。
はい、夕方帰宅したら、熱が出て、体中にブツブツが出てきて、水暴走になったんです。ね、
はい。
で、翌朝、絶対に学校に行くという自分を、同級生に移すからダメ、と母に登校を止められたんです。
はい。
その年以降、同級生からのバレンタインチョコはなくなり、神様は本当にいるんだなって思いましたということで。
うわー、
バレンタインデー前日に、
はい、
後輩と近所にある、まあ、火の神様を祀ってる秋葉山に遊びに行ったら、はい、やっぱその火の神様だから、やっぱちょっとね、その出入りの仕方的に、どうだったのかわかんないですけど、はい、熱が出て体中ブツブツの水暴走ができて。
これ大変。
でもやっぱバレンタインデーだから学校に行きたいという自分と、
はい、
いやもう友達に移すからダメだよという母親の攻防の末、学校には行けず。
これ、なんかめちゃめちゃ悲しい。なんか変なジンクスできてしまいました。
めっちゃ悲しいね。
悲しいっすね。
ちなみにこの後輩はどうだったんですかね。
確かに。
後輩も水暴走なって、それ以降バレンタインもらってないぞとなったらやっぱ、火の神様が、
実在しますね。
うん。で、チョコレート溶かしてもこれからもらえないぞ、みたいな。そういうジンクスが。
火の神様だけに。うわ。
これでも悲しいですね。
悲しいですね。
うん。まあ、バレンタインチョコなくなりましたよ、ということもありますね。
いや、すごいエピソード、これは。
これは悲しいエピソードでございますね。さあ、ということでですね、たくさんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、ここからはコーナーに行きましょう。
あつきに言うの。熱き言葉。
はい、ということでですね。はい、さあ、もう間が溜まるようになったな。溜めるようになったんですね。さあ、こちらのコーナーですね。はい、まあ、ネガティブな事柄や、
はい、
まあ、ネガティブな話とか、
はい、
そういう内容ですね。熱き二二の熱き言葉で、ポジティブに変えていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ、なんとですね、ツイキャスの方にですね、はい、こちら来てるので。
ありがとうございます。
ちょっと呼んでいいですか。
はい、お願いします。
熱き二二さん、
はい、
前の大型トラックが、ものすごい回数、タバコの灰を窓を開けて外に捨てています。私の車にかかっている感じがすごくして、すごく嫌です。今からバイトなので、モチベーションが上がる一言お願いしますということで。これね、
めちゃめちゃ嫌ですね。
いるじゃないですか、大型トラックに限らず、まあ、軽トラとか、で、タバコをね、吸いながら。
はい、
で、何を思ったか窓の外でトントンとして、で、僕、よく僕らはもう原付き乗るじゃないですか。
はい。
原付きの時これされるとめっちゃいいじゃないですか。
これめっちゃ、そうですね。
灰が顔にかかったりして。
確かに。
めっちゃ嫌じゃないですか。
これめっちゃ嫌です。
さあ、ということで、そういう時にですね、まあそれが、もうあって嫌だったと。
はい。
でも今からバイトなので、モチベーションが上がる一言お願いしますということで、大丈夫ですか？
行きましょう。
はい、それでは、まあ、前の車が、
はい、
窓からタバコの灰をトントンして、すごく嫌な気分だけど、バイトの時にモチベーションが上がる一言お願いします。
バイト前に大変なことあったな。今日何の日か覚えてるか？バレンタインで。あつきにんにくバイト先にチョコレート持っていくぜ、今から
はい、ということです。いやいや、本当に持って行ってくれるんだったら嬉しいけど、本当に持って行ってくれんならね。
持っていくぜ
ね、まあ、持っていくぜぐらいの気持ちで、バイト頑張れと。
すいません、さっきやっぱり外国のやっぱ紳士の話聞いたので、
なるほどね。
はい、早速ちょっとやっぱり、いい男性の対応したいなっていうことで、ちょっと思い浮かびました。
なるほど。
はい。
ちょっとヨーロッパとか、まあ、ちょっと、ね。
そうですね。
欧米風に。
はい。
ね。
今日は女性からもらう日じゃないぞと。男性からやっぱり女性に
渡してもいいぞと。
はい。しかも今日こんな悲しいことがあったので、
うん、
チョコレート代わりに、じゃあ、あつきにピース、あつきピース
を。いや、ちょめ、ピースみたいに言うな。ちょ
め、
いや、シンプルなピースやん、ほんで。ただのイケメンピースだから、それは。
あつきピースで。
いや、じゃあ、ちょめピースもあげとこうかな、もう。
ちょめさんと僕で。
うん。いや、ツイキャス見てる人しかわかんないしね。いや、全然よくわかんないけど。
すいません、もう今日はちょっとこんぐらい勘弁してください。
いやいや、でもまだ他にも来てるんですよ。
あ、本当ですか、はい、ちょっとじゃあ。
もう一個いいです、じゃあ、あつき言葉。
はい。
こちら、アンツバさんですね。
はい。
土曜日に婚活でしたが、ダメでした。どうしたら、チョメのお店で、ただ酒飲み放題できますかねということで、はい、さあ、土曜日に婚活だったけど、ダメだった。さあ、チョメのお店で、ただ酒飲み放題したい、アンツバさんに、熱き言葉をお願いします。
アンツバさん、今度、チョメさんのお店で、婚活パーティー開きましょう。
いやいや、ちょっと待って。いやいや、せめて開いてくれよ。いや、せめて開いてくれよ。いや、ただ酒じゃないのよ。じゃあ、もっともっとなんか、ポジティブになるような、いや、ポジティブになるけど、俺が認めてないから。
行きましょう。
ただ酒行きましょうじゃない。ただ、飲みたいだけやん、それ。熱き兄にも便乗して飲みたいだけやん。
僕も話ちょっと端っこ聞きながら。
いやいや、端っこで聞くんじゃないよ。隣で聞いたれよ。なんでちょっと席話しながら聞こうとしてんのよ。
すいません、お酒はタダではないと思うんですけど。
うん、
はい、またちょっとこれも、またネタにして。
あ、一緒に、
はい。ぜひ。
もしかしたらね、そこでいい出会いがあるかもしれないので。
そうですね、僕はチョメさんのお店に、行きたくて前連絡もして、この前タイミング合わずに行けなかったんですけど、
はいはいはい
はい、またちょっと遊びに行く時もあると思いますので、はい、その時はストーリーなんかで。
なるほどね、あげるから。はい、じゃあその時にね、もしかしたらアンツバさんも、
はい、
こっちの本土の方に来てたら、はい、ぜひ一緒に。
あ、ぜひ。
はい。
美味しいお酒を。
その時はもう一杯目、はい、アンツバさん無料にしてあげようかなと。
あ、素敵ですね。
はい、もうね、やっぱ婚活ちょっと失敗だったよということだったんで、
はい、
そこもじゃあ一杯目だけ。
はい。
はい、プレゼントしようと思います。
その回ちょっと婚活のお話は、僕とチョメさんにぜひ、
そうですね。
はい。
もしかしたらちょっとだけラジオで喋るかもしれないですけど。
お願いします。
ね、その分の一杯だと思ってもらえればいいなと思います。はい、さあ、ということで、熱き言葉でございました。
はい、
ちなみに、大笑いスカンピンさんからですね、はい、熱き223、モチベーションが普通に戻りましたということで、いや、普通に戻ったんかい。
パワープロプロ野球の
ステ
ップ帳から普通に。
パワープロ方式だったの。黄色い顔になっただけなんだ。
黄色くなった
と。絶好調ではないですけど。でもこれ、黄色い顔大事ですから。
いいですね。通常の、いつものバイトの時の。
うん、は
い、
モチベーション戻ったっていうので。そうそうそう。やっぱね、この、タバコの灰で、はい、紫まで行ってましたけど、
はい、
黄色い顔まで戻ったら、やっぱ、怪我もしにくくなるし。
確かに、確かに。
そう。あ、よかったです。パワープロ方式で行くと。
よかったです。
あとはね、ここからね、もしかしたらそのバイト先に、
はい、
そのまあね、オアレスカンピンさんがまあ男性か女性かわかんないんですけど、
はい、
そのもしかしたら異性がね、
はい、
バレンタインチョコ持ってきてくれたらまた、ちょっとい
い、ね、
ピンクの髪になったり、顔になったりとか、
うわ、いいですね。
紫の顔の絶好調みたいになったりとか、
はい、
なる可能性もありますので。
またちょっと来週の、
はい、
ちゃんの時にそれ教えていただ
けたら。どうなったかだけ、はい、はい、よろしくお願いします。
楽しみにしますんで。
はい。さあ、ということでですね、
はい、
48分回ってるんですけども、ちなみに今、まちゃさんからですね、
はい、
今夜の便秘キッチンを見るために気合の入る言葉くださいと来てますけど、
いいですね、
今日、ちなみに便秘キッチンにもちょっとお邪魔するというのも聞いてます
けど。そうですね、もしかしたらちょっと僕、少しお邪魔させてもらうかもしれないので。
はい、ということでね、
はい、
シュリノスケと便秘さんが、
はい、
お送りする便秘キッチン、
はい、
20時半からですかね。
そうですね。
はい、やると書いてましたけども、
はい、
じゃあそこで熱き兄にも出ると思いますので、
はい、
ぜひ皆さん見てくださいということで、はい、熱き兄の熱き言葉でございました。
ありがとうございました。
さあ、ではここからですね、原付旅飯の方行きたいと思います、
はい、
さあ、ということで原付旅飯なんですけども、はい、熱き兄にちょっと紹介する前に僕も一個紹介していいです。
あ、ぜひお願いします。
はい、ということで僕が紹介したいのはですね、
はい、
こちら前ですね、月曜オリジンチャンプル、
はい、
モンブランの武藤さんが、
あ、はい、
武藤さん誘っていただきまして、ちょっと一緒に出たんですけども、
はい、
その時に一緒に出てくれました食通おじさんという方がいるんですけども、
はい、
その方がやってるお店がありまして、最近オープン、なんだった、昨日オープンしたところですかね、で、
すごい、
フカヒレと、
はい、フカヒレ
カニ、
はい、
をまあちょっとふんだんに使った料理をがたくさんあるという、
すごい、ちょっとじゃあ高級な
と思うじゃないですか、
はいはい、
でまあ お店の名前が、フカニレって言うんですけど。
フカニレ。
はい、フカニレと、ね、カニ、なので、フカニレということで、でですね、こちらのお店ですね、まあ、そのパスタとかも、あって、まあ、ランチとディナーやってるんですけども、はい、まあ、やっぱ高級じゃないですか。フカヒレとか。
そうですね。
ね。で、カニも今でこそ高級なんですけども、はい、まあ、ウニクリームパスタの上に、カニの、まあ、その、なんて、が乗ってて。
すごいの、
はい、もうすごいふんだんに使ってるようなやつとか、はい、で、フカヒレスープとかあるんですけども、はい、これがですね、まあ、ちょっと待ってください。値段で言うと、はい、カウニクリームパスタといって、はい、ウニとカニのクリームパスタが、
はい。これ
も
あと高級の、はい。
2500円。しかもですね、クーポンもありますので、はい、クーポンを使えば2000円になったりとか。はい。で、フカヒレスープもあるんですけど、はい、フカヒレスープも、まあ、すごい高級な感じで、二人でシェアとかもできるんですけど、はい、これも3500円ぐらいで、すごくリーズナブルで、はい、はい、やっていますので。
いいですね。
はい。で、こちらが松山の方にありますので、
はい。
はい、松山のですね、こちら、中曽根マンションって場所の1階にあるんですけど、はい、2丁目の 7-6 ですかね。
はい。
にありますので。で、まあ、その他にも、まあ、ディナーで言うと、カニクリームコロッケとか、もあったりとか。
すごいですね。
はい。で、いろいろ使ったような、例えばですけども、レモンパスタとか、はい、カニボラン、カニボナーラという。
すごい、なんかかけてますね。
はい。ちょっとかかったりもしながらの。はい。はい、ガパオライスとか、黄色いカニカレーとか、たくさんね、ちょっと種類もありますので、
すごい、
ちょっとぜひ行ってほしいなという場所でございます。あ、群馬のアニゾーさんがですね、はい、深に入れのこちらですね、
URL。
URL を貼ってくれてますので、
天才数学学者の。
いや、書き方じゃないんだよ。いや、深に入れの後。
すごい。
いや、初めて見たんか、URL。URL こんなもんだから。たくさんアルファベット書いてあって、一つ一つ頭良さそうだな、じゃないのよ。
すごい。
そうそう。
ありがとうございます。
はい、という感じでございます。はい、さあ、あつきにの紹介する、はい、まあ、原付き旅飯は今回はどこでしょうか。
今回ですね、僕がいつも紹介しているところだと、はい、那覇から、自分の実家の名護に帰る、この道中でいつも見つけたところを、
はいはい、
いつも紹介してたんですが、はい、今日はたまたま、一人で、瀬長島温泉。
あ、いいですね。
はい、龍神乳に行く機会がありまして、
はいはい、
普通にそこに行ってもご飯食べて行ってたので、お昼は。
ほう、
そこから、帰るときに、なんか、すごいのぼりが立ってて。
はいはい。
なんか、世界一のソフトクリームみたいな。
ほ、瀬長島にあるんですか？
そうです。瀬長島にあって、瀬長島降りていった。瀬長島グランドがあるんですよ。
はいはいはい。ぐるーって回ったようなところから。
あ、そう、
回るような。
でも一番必ず通らないといけない。
最初の。
はい、最初の道がある、うん、あそこをもずっとまっすぐ行ったら、はいはい、左手に、
うん、
ですね、名前が、与那覇商店っていう。
わ、いいですね、
なんか。数字が、478。
478で与那覇商店。あ、おしゃれだな。
看板もわかりやすくて、で、はい、そこになんか上りが立ってまして、世界一のソフトクリームっていう。
世界一のソフトクリーム。
はい、で、僕は一旦通り過ぎたんですけど、
はい、
気になりすぎて、こう、U ターンしてまで、食べに行ったんですよ。
その U ターンは原付きで行って
るってこと
ですね。あ、もうさすが。
バーって U ターン、やっぱ小回りめちゃめちゃ効くので。
効くからよかった、はい。これ、車だったらもうめんどくさいからいいかってなるけど、原付きだからまた U ターンできるというね。
すぐに U ターンして行って、
はいはいはい、
で、ソフトクリームも食べてきたんですよ。
ほう。
まあ、ちょっと小腹も空いてて、まあ、沖縄そばとか、
うんうん、
カレー、沖縄そばと多分食事はカレーがあったんですけど、
やっぱ結構ガッツリも食えるんだ。
食べれます。
おう。
ソフトクリームが有名ってことで、ソフトクリームいただきました。
いただき、あ、今回食べてきました。
食べてきました、しっかり。
おう、さすがですね、原付き旅飯。は
い、なんか、すごい、別にアイス食べて、なんとかってないですけど、
はいはいはい、
結構まあ、量もたくさんあって、
うん、
濃厚ではあるんですけど、うん、めちゃめちゃ舌触りが滑らかな。
うわー、めっちゃいいな。世界一でした。
もう世界一でしたね。
あ、世界一と言っても過言ではないんだ。
食べた時はちょっと、あ、濃厚だなって思うんですけど、はい、後味はすっきりしてて。
あ、めっちゃいいな。この、ちょっと残る時あるじゃん、この。
結構すっきり、
うんうん、
結構量的にも、なんかもう長さ本当に、こんな長いのって思うぐらいの量ある。
結構量あるんだ。
結構量あるんですけど、うん、ペロリ。受けちゃいました。
この、
美味しかったです。
なんていうんですかね、味で言うと、はい、もう本当に、その、普通のソフトクリームというか。
あ、ソフトクリームですけど、あ、なんかやっぱりちょっとミルク感がすごい強くて、ミルク強めの。だからコンビニのソフトクリームって硬いじゃないですか。
硬いね、まあ。
硬いんですけども、超舐める。もう、なくなっちゃったみたいな。
で、今なんかちょっとずつまた暑くなってきてるじゃないですか。はい、寒くなったけどやっぱ、じゃ暑くなってきてるこの季節。
最高です。
ソフトクリーム最高。
はい、しかもなんですかね、テラスではないんですけど、あ、はい、カウンター席みたいなのが、カウンター席じゃないな、一人掛けの席があるじゃないですか。
はいはいはい。
が、外、外の景色見られるような感じで。
海を見ながら座るような、この景色ね。あ、ありますね、あそこ。
正面グランドではあるんですけど、
はい、
飛行機飛ぶ。
はい。
なんか見えるんですよ。
そうですね、空港のところから、
はい、飛行機のお腹の部分っていうんですか、
はい、
あれを見ながら食べるやっぱ世界一のソフトクリームは最高でしたってい
や変わってるな、この飛行機のお腹の部分見るの好きなんだ
このお腹の部分
見ながらなかなか見れないね、飛び立つ時のお腹の部分ね
なかなかこ
う横からじゃなくて
お腹の部分見ながら食べるソフトクリーム
最高だった。いや、飛行機好きな人はマニアックな見方だな でもそれを見ながら、はい、天気は晴れてたんですね。
天気めちゃめちゃ晴れてた
の、ね、もう晴れてたらすぐ外出たがるから
温泉行ってソフトクリーム食べるっていう最高の
気分、うん、いいですね。このね、コラボというか、
めちゃめちゃ、これまた聞いてくれて、与那覇商店さん聞いてくれてたら、またぜひ、はい、アスキニーに、またご利用、利用すると思いますので、またよろしくお願いします。
ね、あっちの温泉とかよく行くんですか？
結構行きます。
あ、行く。
週1、まあ、月に2回ぐらいですかね。1回、2回行くので。
じゃこれからは、まあ、あっちに行って、はい、温泉入って、まあ、サウナとかもあるじゃないですか。
そうですね。
で、ちょっと整った後に、はい、ソフトクリーム食べて、はい、体をねちょっとゆっくり冷やしながら、はい、で最後そのすっきりした感じで、はい、原付でまた風を浴びながら、
うわ最高ですね、
帰っていくというね、はい、厚木2の原付旅飯、はい、じゃあもう一回ちょっと場所とお名前だけ聞いていいですか？
はい、瀬長島、はい、沖縄、向こうですね、富城市、はい、瀬長島、
はい、
住所で言ったら174-1、
ほう、
はい、瀬長島温泉、まあ、瀬長島っていうのはもうあそこだけなので、
そうですね、
はい、瀬長島、うん、もうまっすぐ入っていただけたら、左側にでっかく与那覇商店で書かれて看板ございますので、
はい、ちなみに、はい、質問が来まして、
はい、
お高いんでしょうということで、
こちら、
はい、
まあ、でもなんと、
はい、
ソフトクリーム500円、
おお普通だけど、まあ、まあ安い、そんなね、あの濃厚なね、
世界一のソフトクリームが500円でいただける
んだったら、はい、もう相当安いですよ、はい、
コンビニのアイスに2つ我慢して、はい、それ食べに行ってみようぜ、
はい、ということで、ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで原付旅飯のコーナーでした、
はい、
はい、ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた来週もよろしくお願いいたします、はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
アツキニーニーでした、
はい、バイバイ。